東京ネットラジオ。
そこまでか、浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第62回でございます。よろしくお願いします。いやー、なんといってもね、やっぱりそのコーヒーのね、コンビニのあの機械でね、豆挽いて買えるやつ、あれであの S サイズのカップに M のボタンを押して M の量のコーヒーを注いで、その逮捕されたっていう人がいましたけど、すごいよね。でももう正直間違って S なのに M 押しちゃったり、 M なのに S 押しちゃったりみたいなことを俺も何回かやったことある気がするけど、もう警察が張ってて捕まえたっていうから、まあ常習犯だったのかなっていう感じもありますけど、いやあのコーヒーってね、 S 飲みたい時あるじゃん、 S の量でいいみたいな時あるし、そうホットだったら特にさ、まあ、時間的にとか、うん、なんか今のこう体調的にとか、まあ S ぐらいが一番冷めずに美味しく飲めるかなみたいな感じもあるじゃん。そりゃ L 欲しい時もあるしね、当然。でも多分 S のカップに M 注ぐっていうことを常習的にやってたのは、なんか安いお金でなるべく量をみたいな。でもなんかコーヒーってなんかそういうことでもコーヒーっていう飲み物に限ってマジでそういうことじゃないんじゃないみたいな感じもうするけどねっていう、うん、まあお金が、でも本当にお金がギリギリなんですっていう人があれであのコーヒー行くかっていう感じもするじゃん。絶対にあのコンビニで考えてもさ、あのなんかカップにさコーヒーの粉がさ何本も入ってるやつとかのが多分安いしとか、だからそのコーヒーのたしなみ方としてなるべく安くなるべく量をって、そのまあ安くて美味しいのがコンビニのあのコーヒーなのに、そこでそれやるかっていう、しかも逮捕されてニュースになっちゃうっていう、なんかコーヒーのいい香りが全然しないニュースですわな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
いやあとね、すごいニュースありましたよ、マジで。あのタイソンが飛行機であの変な客に絡まれて殴っちゃったっていうニュースあって、あの結構その顔面から血出るぐらいやっちゃったみたいな。ただその本当に酔っ払いかなんかがもうめちゃめちゃしつこくタイソンに絡んでる動画みたいなのも結構拡散されてて、いやーさすがにこれはみたいな、さすがにこれはタイソンもみたいなので、まあその比べるもんじゃないけど、正直そのウィル・スミスのね平手打ちとはやっぱりそのレベルが違うというか、タイソンの右ストレートの場合、いくらね全盛期はもうだいぶ前だとはいえさ、やっぱりそのね この世でやっぱ一番強いとされてるね、やっぱヘビー級チャンピオンだからさ。でまあ俺は全く酒が飲めないんでね、まあまあベロベロに酔っ払って絡むみたいなことって、まあされたことはあるけど、当然まあまあ人にしたことないしまあ正直そのもう我を忘れて、どうにかなっちゃうぐらい酒に酔えないんですね俺の場合。だからまあほんと正味な感覚は分かんないんだけど、それにしてもさね、まあ有名人がいてテンション上がるみたいなこともあるだろうし、特に酔っ払ってたら、にしてもでもタイソンじゃん。でさね、しつこくサインねだりぐらいじゃ、まあそのタイソンも殴らないわけよ多分。まあなんならちゃちゃっと書いて終わりみたいなことにもなるだろうし、っていうことはよっぽどやったわけですよ。ちょっとあまりにもそれは危険すぎないかいやそりゃさね、まあ暴力は良くないけど、でもさ、タイソンは手を出すじゃない多分、どう考えてもね。だからさ、多分シラフじゃそいつも行かなかったと思うのよタイソンには。でも酒の力によってタイソンに行っちゃうわけで、結局タイソンに行かれてるわけよ。で正直さ、タイソンに絡んで殴られちゃって、もうもはや交通事故みたいなもんで、そのいやそれはだから暴力振るったのがしょうがないということではなくて、怖さというか危なさみたいなもんで、やっぱりさね、こうトラックにせよバイクにせよさ、生身の人間と肩がぶつかるよりはどう考えても危ないじゃない。そのなんだったら死んじゃう確率も高いし、だからその最も交通事故に近いじゃん、対人この世で対人戦をやる上で。だからあまりにもその危なすぎるというか、ちょっとそういう意味で、そういう側面での酒の狂気性が出てるというか、またそのもうこれさ本当すごいなと思ったんだけど、なんか有名 YouTuber でもあってボクシングでも世界ランカーの人が、最近の若者はちょっと何してもまあ許されるじゃないけど、大丈夫だと思ってる節があると。著名人有名人みたいな人はまあまあ、ざっくり言うとね、いざという時に一発殴るぐらいのことを法律で保障してほしいって、まあ実際殴ったやつとそれを主張してるやつが両方強いボクシング選手ってとかまた怖いんだけど、いやそれはもう本当に、絶対無理でしょ。まあまあその法律があることによって特にボクシング選手は絡まれないようになるか知らんけど、より変なやつが仕掛けてくるぜそれはそれでまたみたいな。で一発殴ったらとんでもないことになるんだからさっていうね。だから酒によってまあタイソンに絡むというこのとんでもないよ。タイソンだけは怖いから本当に。でもうね、もう吉野家のね偉い人が言ったあの発言ね、もうそのやだね、なんかなんだろうな、この手の感じってそのも要はさ、なんつうのかな、自分の身内の周りのではなんかこういう感じで話してたのかな普段から、わかんないけど、もうさそのあまりにもガバガバすぎるというか、だってその飲み屋の会話録音されてたわけじゃないからね。早稲田大学にまあまあ言ったら、講演会みたいな感じじゃん。そこでやっぱスイッチが切り替えられない、まあまあ切り替えるみたいなこともなかったんだろうけどね。いや まあそれがまたね、何段階も増して怖いよねというか、やだよねというか、やっぱりさ、その普段の、いや絶対に立場上公の場で喋るっていう機会がこれまでにもあったはずなのよ。だけどやっぱり何にも考えてないと、その切り替える切り替えないみたいな発想にすら多分至らないね。うん、だから あの発言をまんましちゃうんだと思うんだけどいやそれほんと怖いことでさ、あれだよな、ゲーム実況の人が背が低い男には人権がっていうこともあったし、それに付随して、差別発言をしてたみたいな過去にツイッターでっていうのもあるし、でゲーム実況ってさ、やっぱまあまあそれ人によるだろうけど、毎日何時間十数時間ずっと配信してるみたいな人も結構いるじゃん。あれ本当にさ、まあ多分人間の集中力だと言葉選び続けるの多分無理なのよ、10時間以上って。よっぽど気張ってないとね。に加えて、うん、毎日ずっと何年もやってると多分だけど、100人見てた頃と1万人見てた頃じゃあ自分がやってることは同じでも外から見ると相当状況が違うぞみたいなことも下手したらそこまで実感として気づいてない可能性があるじゃん当然さ、100から1万になるとさ、こう拡散力も影響力もとんでもなく変わってくるわけですよ。っていうことを絶対にさ自覚しにくい時代だなみたいな怖さがなんかあるよなと思って。で多分あの吉野家の人も絶対ああいう仕事がゼロなわけないんだよね。1年に数回数十回講演会みたいなのってやってるはずじゃん。偉い有名企業の偉い人とかさ、特になんていうのマーケティング戦略みたいな 話とか講演会って多分多そうだし今、うん、でも聞いてる側のニーズとか、年代とか どういう人たちが今日集まってるみたいなこととか絶対に考えて言葉も変えていかないとみたいなのがないのかな。でもそれがないのが怖い。あんなでかい会社かみたいな。いやもうさ、つけるべきだよねそういう顧問みたいな。あの芸能人が謝罪会見する前にさ、プロに教えを請うとか聞くじゃん。あれやるべきだよね。その講演のやり方じゃなくてさ、そのもっと内容のことみたいなのって。だから本当にそのそういう意識がなくても今や芸能人とかと並列でそういうことになるよって、やっぱりなんかすごい影響力がある人ほど自覚をしなきゃいけない時代なんだなっていう感じだよな。まあでもそれにしてもねっていうね、嫌ですわ。なんかあれだね、そのちょっと鳥肌立つ感じだったしね、また内容も。だから発言に気をつけるというよりもう自分の中のさボキャブラリーとか意識をさもうだいぶ変えていかないとダメだよね。やっぱその場だけ気をつけようと思ってもさ、普段から思ってることって絶対口に出るもんね。だからなんかさ、ヤフーニュースになったわ、芸能人が学び直しブームみたいな。まあ、学び直しブームってなんだよとも思うけど、いいことじゃねえかと思うけど、多分そういうことを考えたんだろうなと思って。売れてる人たちもだって自分の中を一回なんかリセットとかアップデートとかしないと、いざという時に絶対に言葉として出るっていうのはね証明されて 本当になんかそういう人たちが体でも体現しちゃってるわなっていう感じだよな。いやーやで、いやーだから怖い世の中というよりはね、個人個人がしっかりと考えていかないと、っていうことになってますっていうね。なんかね、喋りながら確かにそうだなって今自分で思ってるっていうね、バカみたいな状況ですけどね。あとなんといっても大谷翔平がすごいとかそういうのとかね、もうパワープロだからね、その1900年代以降初めてって言ってたよ、そのピッチャーがマウンド上がる前に自分で点取っちゃうの、大谷が。で12奪三振ってもうパワープロよ。あの一番強い能力マックスにして、あのロックオンにしてマイライフをやってる時っていう、パワープロ好きならわかると思うけど。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ね、そう、野球がやっぱりすごいじゃない。佐々木朗希もあったし、鈴木誠也がすごいでしょ、打率もね。で大谷もちょっと投打不調だったけどホームランも出て、で今回もまたすごい1勝してみたいな、野球が熱くてね。メジャーのこととかもさ、いろいろこう動画とかでさ見漁ってた時に、もうこれさ本当2年ぐらい前のことで俺は知らなかったのよ。でもその当時でもダルビッシュとかが YouTube で話してたりしたから有名な事件だったんだけど、アストロズっていうねメジャーのチームがワールドシリーズ優勝したの、要は世界一よ。でも実はそのシーズンサイン盗みしてたっていう事件があって、それがワールドシリーズ優勝した年のもう11月ぐらいに、これもほぼそのサイン盗みをやってたんじゃないかっていうことが発覚しちゃってね、要はこうテレビ中継で見たら分かると思うけどさ、ピッチャーからの視点でさ、バッターとキャッチャーが映ってる、あの価格のキャッチャーのところをアップにしてベンチ裏で見てて、キャッチャーのサインを解読して、で打席に入ってる選手にゴミ箱バンバンって叩いて、1回叩いたらストレート、2回叩いたら変化球みたいなのを教えてたみたいなね。でこれはとんでもないサイン盗みだ、これはまあもうダメだからね、倫理的にもルール的にもっていうことで、アストロズっていう球団がすごい叩かれてた2019年。でさ、まあ良くないじゃん、まあまあもう、でチーターってみんなから言われてさ、でしかもそれでまた世界一になっちゃってるわけだから、ね、でそれは良くないし、まあプロ野球ってたまにでっかい不正事件あったりするけど、問題はさ、次の年でそのアストロズっていう球団がもう全メジャー球団から的にされんの。でもう報復支給がすごいの。で左の本格派みたいなやつが150キロぐらいで報復支給を当てるわけで、特に積極的にサイン盗みに加算してたんじゃないかっていう2選手がもう当てられまくるんだけど、これってさ本当にさ、ね、一回サイン盗みやって世界一になるじゃん。確かにね、バレずに行けば世界一っていうことなんだけど、そのままでもバレたからもう多分その世界一が一生肯定的に誰かに話されることはないし、しかもメジャーリーガーの報復支給が危なすぎるというか、正味頭とかも狙っちゃってんの、もうさ、でとんでもない怪我するかもしれないし、狙われるのは選手だしね、しかもで今となってはそのサイン盗みはもう何の意味もないじゃん。だからそれだけやって勝ったけど全部小破産になった上に、次の年はね、選手支給当てられまくる。で今年の開幕が その大谷のチームとね、エンジェルスとアストロズが開幕だったんだけど、アストロズはまあ超ブーイングされてるの。まだ全然もう2年とか経ってるけど、全然まだまだ冷めてないというか、尾を引いてる。ってなるとさ、これってさ、球団経営者みたいな人しか得してなくない？多分ワールドシリーズ優勝だからめちゃめちゃ儲かったと思うんだけど、球団的には。感染者も、感染者ってそのコロナじゃないよ、まあ分かると思うけど、見に来た人、球場に足をこう運んだファンも絶対増えただろうし、アストロズの球団は儲けたけどっていうだけの、なんかすげえ怖い話がメジャーリーグにあるなーっていう、まあなんかそれをなんかこうメジャーリーグをすごい調べてたら、なんかそんなのが出てきて、うわ怖っと思って、あとなんか一個もう一個悩んでるというか、なんか急に後輩から、後輩の後輩がなんかタバコをちょっと始め出してるんですけど、浅野さん、そのこれってそれを止める方法ってあるんすかねみたいなの急に言われたので、まあ俺も喫煙者、その後輩も喫煙者、そのタバコ始めようとしてるやつは、まあまあなんていうのか、まあ二十歳になって周りのやつらも吸い出してみたいなことらしいんだけど、100がやって一理なしなんてよく言われるけど、まあどうやったら止めれますかねって聞かれた時に、マジで止め方が分かんねえなと思って、もうだってさ、吸いたくなっちゃっててさ、タバコなんて 100% 始めたって美味しくないからね。でも始めたらやめられなくなって、でずっと吸ってるとすごい美味しい時もいっぱいあるみたいなことだと思うんだけど、タバコの段階って。でなんで最初タバコ始めるかって言ったら、やっぱなんとなくの興味とか憧れとかかっこいいとか、それぐらいしか俺は理由がないと思うんだけど、それをさ一番止めれないなって思ってしまって、要はなんか、こんな儲け話があるんですよ、俺これに300万突っ込もうと思っててって例えば言われたとすると、ちょっと待てと、でそれをその詳細を聞くじゃん。であれこれさ、ここからね、いやそれ危なくないって言ったとしてね、いやいやでも300万突っ込んだら、まあまあ大体、まあ、少なく見積もっても 2,3,000 万はリターンで来るんですよみたいなことを言ってたとして、あれでもちょっとその儲け話待ってみたいな、ここも変ここも変ここも変ここも変ここも変、これ詐欺じゃないみたいなリズムはできるかもしれない、まあまあね、例えば。でも浅野さん、何々っていう今 YouTube でも人気の社長がいて、そいつがこういう商売とかこういう投資とかやってて、マジ超かっこよくて、俺もあんな風になりたいなって本当に思ってて、で俺まずその人が言ってたのが、まずは最初一気に何百万か突っ込まないと意味ないって言ってたんで、俺本当にここまでコツコツ頑張って貯めてきた400万があって、でこれで一発あの人みたいに言ってやろうと思ってんすよの場合、いやいやちょっと待て待てみたいなの思うけど、でもいや違うんです、あの人は本当に嘘つかないし、あの人は本当すごいんですっていう、そのなんか理論とか利益とかのためじゃなくて、憧れとかさ尊敬とかさ熱で動いてるのってさ、もう止まるのかな果たしてみたいな。なんかだって俺だって最初吸ってなかったけど、周りいっぱい吸ってる人がいて、で先輩とかも、でまあなんだろう、ヤンキー漫画とかも含めて、なんとなくかっこいいなとか、なんとなく俺もちょっと吸う感じになりてえなみたいなので始めてて、もう止まりようがないじゃん。だから本当にどうですかねって言われたら、いや吸わない方がいいんじゃないって、今なら言う、吸える場所も少ない、値段もどんどん上がってる、まあまあ体に、まあまあまあいろんな説意見があったりするけど、まあ体に良くないことは確かなんじゃないみたいなのもある。 でももうこの程度の手札じゃ止められないのよ。タバコを吸おうとしてるワコード。なぜならやっぱ憧れ、かっこいいとかそういうやっぱ熱で動いてるから。だからまあ、いや、やめさせるさ、まあ必要もないじゃないんだけど、でもなんかそれを言われた時に、あ、確かに止めようないなみたいな。うん。いや、なんか誰なら止めれるんだろうなとか、今だったら誰なんだろうみたいな。うん。やっぱひろゆきとかなのかなとか。いや、わかんないけど。説得力として。いや、でもまあ、そういうことでもないのかなとか。いや、だから、もう本当に、なんだろう。お金の本みたいな、こうなれば稼げるみたいな本とかを結構読んでるやつが、そいつ車が好きで自分で車買ったんだけど、やっぱそういうの読んでても車だけは絶対に買うなみたいなのが出てくると、もうそこでやめますみたいな。やっぱそうじゃん。どんなさ、その理論もさ、やっぱ熱とかにはかなわないっていう感じ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。いやー、だから難しいよねと思って、まあもうね、最終的にはもう今のところ、まあ別にもう吸い始めたらいいんじゃないかなって思ってるっていうところではあるけど、だからこれほんと不思議で、まあさっきも言ったけど俺全く酒飲めなくて、でもなんかこう酒飲み YouTuber みたいな人ってやっぱいるじゃん。ああいう動画ってなんか見ちゃうというか、で俺は本当にもうとんでもない酒でもう迷惑をかけたというか、本当にもうすごい居酒屋のトイレを汚しちゃってみたいな、まあ俺が酒で迷惑っていうとそっち方向なんだけど、でなんかこう先輩とかにもちょっと、俺はもう本当にヘロヘロになっても立てもしないから先輩とかに掃除させちゃったみたいなのが何回かあって、まあ酒の失敗って言ってもそれぐらいなんだけど、でもう今ほとんどマジで飲まないし、まあ酒がおいしこんだけ弱い中でも美味しかったみたいなことすら一回もないしって分かってるけど、なんか酒飲み動画見ちゃうし、なんかマジでこのね、もう本当に動画洪水の中で YouTube を中心とした大動画洪水時代じゃん今。その中でもやっぱ一に争うぐらい好きなのは、あの浅草キッドの玉袋筋太郎さんが新幹線ルーティーンつって、新幹線のあのちっちゃいテーブルに山ほどつまみを広げてビールのロング缶を飲んでるだけっていう動画、あれマジでその動画界の中でもかん、まあもうほんと3本の指に入るぐらいめっちゃいい動画なんだけど、本当に全く酒飲めないのに、なんかいつまで経っても人が飲んでる酒は美味しそうに見える時があるし、いつまで経ってもちょっと瓶ビールとなんか煮込みみたいな渋い飲み方みたいなのの憧れが抜けないみたいなのがあるっていうとこがあってさ、ね、で酒、大酒飲み話、酒の失敗談、まあまあ特にね、まあ、そういうの武勇伝として語られるみたいなのも本当にね、まあ、さっきのその自分の中をアップデートしていかなきゃいけないみたいなのもあったけど、そういうのがっていう話もさ、まああんまりあれだけど、そのね、強制的に酒飲ませるアルハラみたいな言葉も生まれて、でもやっぱどっかになんか大酒飲みみたいなのの憧れがもう本当に抜けないいんだよね、酒だけにっていうところなんだよな。自分でも本当に不思議だね、あれだけは。何なんだろうって。だからそういうことも加味して、やっぱりタバコに憧れちゃってる、かっこいいと思っちゃってる和行動をやっぱりその、ね、喫煙しない方向へ導くのがもうどれだけ難しいかっていうことを なんだよなとかもね、なんか思うんだよな、うん、いや本当になマジでよくわからん。あと そうだ死ぬほど風邪ひいてね、ただ一切コロナではなかったんですけども、検査も2回して全くコロナじゃなかったんですけど、39度5分とか出てね、もう十数日前だけど、なんか怖いですよね高熱って、うん、ちょっと39度台はだいぶ久しぶりすぎるというか、死ぬのかなって思うぐらいやっぱ体しんどくなるな、39度台はみたいな、うん、あと前風邪ひいた時もそうだったけど、本当に医者行くとさ、もう発熱外来みたいな、事前に電話して医者行くとさ、本当にあの宇宙服みたいなのを着た人たちが診察してくれて、まあコロナウイルス対策だから本当に大変だからね、まあ、風邪は引いちゃうもんだけど、やっぱりねなるべく引かないように気をつけなきゃいけないなぁなんて思いながら、もうどんだけしんどくても一切食欲は下がらないっていう、もう胃袋だけはマジで完成されてるなっていうね、めちゃめちゃ米と肉食うもんな、39度あってもっていう、なんなんでしょう、やっぱその27年間やっぱね、胃袋を鍛え続けてくると、やっぱ39度5分とか6分出てもめちゃめちゃ濃いものが大量に喉を通るというね。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバーイ。